한돔
나바다시한돈玉なし今回はハッシュタグ読みをやっていこうと思います。では出席者の方を読み上げます。ウラキングさん。
銀河の歴史にまた1ページ。どうもウラキングです。
パンタンさん。
はい、パンタンです。4K リマスター、とても良かったです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
ブルース・アッシュビーだ。
バットダディです。よろしくお願いします。
と、とめきちでお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
はい、ではまずはシーンカステルさんからいただいた分をウラキングさんお願いします。
はい、シーンカステルさんからいただきました。とめきちさんのベストバイで 30ms を紹介。その中で、同じバンダイでも 30mm、30ms とガールガンレディは互換性がないみたいな話を聞きました。それを踏まえての、よぼとばしのこの陳列といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ベストバイター話の方で 30ms を紹介させていただきましたが、はい、このよぼとばしの陳列、なかなかでございますね。
なかなかですね。そうね。感じますね。これは良くない。ね、
というか、まだ残ってんだねって。
それもそうなんですけど、これよう見てください。定価で売ってます。ちょっと強気じゃないですか。
結果は、ぐらいだね。
本当だ。
定価
です。ガールガンレディ高っ。
いや、そうなんですよ。元のこのベースというかね、このレディコマンダーアリス、うん、意外となかなかええ値段。
いい値段するね。
しかも10セットだとまたさらにいい値段するっていう、
そうなんでかなり強気なんですよね、
うん、
10セットに関しては多分これマスターグレード1体分ぐらいじゃん
ですね、
今の
うわ、うん、
それも前のじゃなくて今のなんだ大体、
うん、今の高いやつマスター
グレード、
ね、
相当の、まあ、サイズは確かにそうなんでしょう、うんうん、だからこれはもう売る気はない売る気がない
いやー、今年の福袋でもまた活躍されてたそうですからね。
ああ、しちゃったか。境界戦記と、
ね、
境界戦記と、ガールガンレディ。
まだ生きていたか、ガールガンレディみたいな。
境界戦記はセールしまくってますけど。
確かに。
あそこか。
セール価格で見慣れたら、この価格は超強気に見えちゃいますね。
超強気ですね。
うん、だって大体こういう銃付きでもう1000円ぐらいだよ、
うん、ですよね、
まあ、ですね。それでもちょっとうん、それちょっとスペース的にはもういいかなっていう、
もういいかなって、うん、あるけどいいかなっていう、買っちまったけどさっていう、
ちょっとうちの番組でもさすがにガールガンレディ大会無理だっていう、
ね、まだあるよやれるよ、
拡張性がないんで、そう。
肥やしになってるよ。
辛いな。プラモが肥やしになるって嫌だな。
いや、でも、この福袋関係だと、あの、ガールガンの、あの、トレーディングカードセットというセットがありますね。それが、あの、ね、プラモデル福袋から出てきたっていうのが、笑ったなって
。ああ、悪質ですね。
プラモデルすら、はい。
トレーディングカードかーって。それで値段釣り上げていくからすげえなーっていう。
ね。
うん。
どうなんでしょうね。
ここら辺が履けることは いつになるんでしょうね。
あの、あ
るのかな。
いつまでも売り場の守護神とかすの。
そうね。
箱がだんだんくすんでくな
そうそうそうそう。場所によってはやっぱりね、火が当たる場所とか、
こう蛍光灯でやっぱり、
ね。焼けちゃうもんね。
うん。ね。だから、本当に田舎のエディオンとか。結構怖いですよ。これどれぐらいの期間置いてたのってさ、たまに
あるよ。たまにあるよね。
あるある。
ガンプラでさえもね、それぐらいのやつってやっぱあんまり売れないですみたいで、結構残ってますからね。
うん。
主にあのビルドダイバーズ系のやつがね、 たまに、えぐい残り方してるんで。
でも、ビルドダイバーズはね、拡張追加パーツとか、あそこら辺買っとけばよかったなっていう。
あ、
割と前は残ってたのよな、
ね。特に、ファイターズですけど、ハンドパーツはあれ絶対いりますからね、いくつか。
うん、
結構ね、ハンドパーツは、あれ必須レベルでいるんで。
うん、
まあないですからね、うん。
そうそう。あと羽とかもいいのあったし。
ああ、うん、兵士の羽みたいなのもね。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
この辺は特に 30MS との相性も良さそうです。
絶対良さそうですよね、うん。
でっかいジオンっぽいマークの剣は絶対相性悪いですけどね。
あれはずっと残ってんな。
あれの、なんか重いんだもん、あれ。
売れないな。重いし、
デザインなんか、まあまあね。うん、残るには残る理由はあるんだなって思います。
ジオの形を、うん、ジオの形
をしたもの。ジオの魂を。うん、具現化するとああなる。
具現化しすぎちゃった感はありますけど
ね。ねじるじゃん。
武器になっちまった。はい。では、新カスケンさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では続きまして、ワットさんの文を読まさせていただきます。先日、京都うずまさ映画村で実物大エヴァ初号機のエントリープラグに乗ってきました。シンクロ率は 41.1% で、等級はオツで一般パイロットでした。と、ワットさんにいただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
いいですね。
そういや、ね、あったな。完全に忘れてた。うん、行こうと思って
た。うずまさではね、うん、でもちゃんと周りはあれなんですね、うずまさで。
うん。
河原の、
そうね、うん、
あれが見えちゃってるから、なんか、うん。
電車っぽいのも見えておりますね、
そう、これ沿線、すぐ横から見えたはずですよ。
ね、すげえ。
これ設置期間とかあるんですかね。
ああ、どうなんでしょうね。
うん、
年末に行かれてる感じですもんね。
うん、ですね、うん。
設置期間あるなら早いとこ行っとかないとかなっていう。
うん、
なんかちょこちょここういうのを特会費かいろいろやってますよね、うずまさって。
うん。
確かに。あとなんか特撮ショーとかもやってませんでしたっけ、うずまさで。
うん。
やってました。昨年末、確かフート探偵のコラボでどうたらこうたらっていうのやったよね。
へぇー。
いろいろあったみたいですよ。
オーズじゃないんですね。
うん、そうなの。
使ったの、うん、
なんでって思ったの。
フート探偵はその辺なんですか、権利関係が割とね、緩くアニメやからなんでしょうか。
あ、でしょうね。
ね、特撮の元の仮面ライダーに比べると割といろいろテレビ録やってたイメージありますよね。
うん。
うん、
去年ですと、うずまさで、イマジンの
ドラマというか、
演劇やってた、イマジンサスペンス劇場、竜の悲劇とかいうのやってましたね。
へ、
うん、あと、アラデンとイマジンのコラボ企画もあったとか、
い
ろいろやってた。
まあ、そんな中のエヴァンゲリオン、
うん
うん。エントリープラグ乗れるんですね。
ですね。
ね、すごいですね。
これシンプル。LCL で満たされると恐怖ですけどね。
ゴボゴボゴボってい
う。おお、肺が。
うん、閉じ込められて液化しちゃうんすかね。
やだよ。
保管されちゃうやつですよ、それ。
なんか巨大な綾波がたくさん出てきそうな気がしますね。
でも、ワットさんは一般パイロット。
そうですね。シンクロ率 41.1%。ね、
41.1 って結構高いんじゃない
ですか。う
ん、
まあまあ高いですよね。
うん、上から2番目じゃないですか。
ね、
エースパイロット。ね、これ。
14歳じゃないのにね。
本当、ね、確かに。
14歳じゃないもんね。
うん、14歳とかだとやっぱりエースに近づくんですかね。
かもしれないですね。
かもしれないよね。
ね
彼女が目覚めちゃうかもしれませんからね。
危険だよな。
エヴァ危ないな。これが暴走したら危ねえな、渦巻さが。
そうですね、
うん。
うん。まあ、大丈夫です。世の顔を忘れたかって出てくるかもしれない。
死んだい
好きってこうね。
坊主、これを使え
ブラカワに。なんで、コブラ徳川幕府に伝わるメダルが。
おかしい、おかしい。
そうそうそう。アラビアン。アラビアン風やね。あれはあれで面白かったですけど
ね。面白かったな。面白かったね。
ライドベンダーと馬が一緒に走るところとか最高だったな。
そうですね。あの映画は本当一見の価値ありです。本当に。うん、ね。めちゃくちゃ、まあ、個人的に一番好きなのは、あの、めちゃくちゃ演技が定まってない福士蒼汰さんが見える。キャラが違うっていう。
声の張り方が違うっていう。
張り方が違うし、キャラ掴めてないっていう。
ふわっとしてる全体
ふわっとしてる。
で、最後のこの写真もなかなか、
お
背景に京都タワーが映ってますのが、なんとも言えないですね。
いいっすね。チルドレンが。うん、6人目の中国、ワットさんが。
これ、もうどんだけ人撃滅してるんでしょうねってぐらい立てますからね。
そうっすね。
多分、あの、京都タワーの上に登って、なんかやんなきゃいけないじゃないですか、不意に作業を。なんか書かれてるんですよね、京都タワーの上に。希望を任せたみたいな。で、五重の塔を使って、なんか使徒倒すんですかね。
だろうね。
五重の塔を取りに行って、ゴーンと。
量産型エヴァンゲリオンつって、なんか変な形のまたエヴァが、ユーチキさんが作ったやつ。
プルプル震えるやつがね、キュミザシーダの方から出てきて。痛いな、京都エヴァンゲリオン。
京都エヴァンゲリオン。
京都エヴァンゲリオン。まあ、ゴジラやったからありかもしれないです。
まあね、
京都駅に着地するわけですね。
うん、そんなエヴァもね、とうとうゴジラと組んでパチンコ出るからね。
出てるね。
ゴジラ細胞取り込むんだってさ、エヴァが。
うん、ムービーやってましたもん
ね。やってましたかね。
なんだこれやと思うね。
じゃあ、あと、木並があの京都弁で喋るわけですね。
どうしよう。
最後のあれでしょ、最後の駅、実は京都駅やったりするんでしょ。
京都だったか。
このはんなりした声って言うんでしょ。誰だって。
誰どっ。誰どっ。怒られるよ。
怒られ
なさい。
はい、ではワットさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では続きましてワットさんの分をパンタンさんお願いします。
はい、ワットさんよりいただきました。黒殿様バッタ怪人、ブラックさんと、銀殿様バッタ怪人、シャドウムーンも買いました。まさか、ソフビ化されるとは思いませんでしたよ。名前の表記は、ライダーは英語で、ブラックさん、シャドウムーンでしたが、怪人の方はカタカナで、ブラックさん、シャドウムーンとなっています。そして、渦政映画村の仮面ライダーストアに、仮面ライダーブラックさんのスペシャルカラーバージョンが売っていたので購入。触覚や口、バックルも含めて、全身漆黒の体に赤い目が生えてかっこいい。体や手足のラインの色もオレンジ系に変わっていますね。そのうちシャドウムーンも発売されるのかなといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ますはい、こちらの方は以前のムービーモンスターシリーズ、ブラックさんとシャドウムーンの続きで書いていただいておりますね。うん、
ですね。
黒殿様バッタと銀殿様バッタが出たと。
うん、そうですね。
そうそうそう。
いやー、こういうのが、うん、こういうのが商品化されるって珍しいですね。
そうですね。
ね。うん、ね。アマゾン出てないのにね。
なぜだ？
そもそもムービーじゃないのになって。ムービーモンスターシリーズなんだ。うん、ああ、なるほどな。映画じゃなくても出るんだ。
うん。う
ん、いや、うん、嬉しいですけど。
うん。
またいい出来しますね。
いい出来ですよね。
本当にいい出来ですよ、うん、これは。うん。手元にちゃんと置いてます。
うん、うん。
いいですね、
うん。
ベルトの感じとかもすごくいいですね。
そうなんですよね。
うん、うん、うん。
ね。
そこまでめちゃくちゃお高いシリーズではないですよね、これ。
ですです、ね。普通に買えるし、実売価格的に言ったら1500、600円ぐらいで買えちゃいますからね。
そうですね、うん。で、サイズも結構適度ですし、うん、大きくもなく、ちっちゃくもなくなんで、
うんうん
うん、いいですよ。うんうん、いや、でも、びっくりしたのが、やっぱり、渦政映画村バージョン。
ですね。
ですね。
まあ、かなり名になるわけですか。
めちゃくちゃこれかっこいいですよね、このマッ
チ。かっこいい。
いや、これ、 こっちでよかった。
おい
こっちの方がよかった。まあまあまあね。うん。
黒いボディはまあ、カナメンですから。
それ太陽の王子じゃん、それ。
バレた。
その時、奇跡が起きたって言われ
て。奇跡が起きた。ってね。そう。こっちはタラララの方ですから。言いたかっただけ。わかんない
です。マスク抜いて西島さんが出てくるわけです
。わかんない。もしかしたら、ムービーモンスターシリーズ、これ売れてたら、西島さんと、ね、信彦の
。あっか、人間体バージョンね。
人間体バージョンの。
だから、今日、信彦は、髭剃る前と剃った後バージョンでしょ。当然ね。
当然。
信彦そうじゃないと。
いや、でも、ね。あと、信彦を置いて、こう、演説シーンをこう流したりとなりますよね。
うん。そうね。プレバン限定でね、スイッチを押すと、タラララーンってやつになるん
だ。出た。出た、そのギミック。ギミック付きのやつな。
手動で。
手動でね。
だったらもうあれですよ、もうそろそろ出さないと。サタンサーベル。デラックスサタンサーベル。
出そうだなぁ。で、信彦は喋るんですよね、絶対
に。
で、突き外し可能で、折れたバージョンもできるみたいな。
あ、いいです。デラックス、デラックス、デラックスサタンサーベル。よー見ると、あれでしょ、刀部分、刃部分、よー見ると、ね、刀と一緒なんですよ。黒かったり、する、ね。デーモンスレイヤーの。タイトルはね、ちょっと英語で言っちゃいましたけど。うん、出せますよね、サタンサーベル。あれだって、ね、作中のサタンサーベル、日本刀ですからね。
うん。
うん。
子供にクリスマスプレゼントできますわね。
そう日輪刀じゃないのって言われる。滅って書いてないのって言われる。
あまり気使い回してるのバレちゃった。
バレちゃう。いや、でも、出し欲しいな、サタンサーベル。いや、お高いやつとかでもね。
うん。
全然出しても人気の出るアイテムやと思う。作中でも。
ベルト出すんなら、一緒にサタンサーベル
を使って。うん。
そこまであるならでも SHF、ビルゲニアは出さなダメですね。
そうね。出さないといけないね、ビルゲニアね。
ビルゲニアお兄ちゃん。
そのまんまビルゲニアなんだもん、ね、何か怪人みたいなんでこうごまかしないとこ
本名だったビルゲニア
ビルゲニア本名だしビジュアルもビルゲニアやん、うん、
顔出すんだやっぱり
混じりっけなしぜひね皆さんもブラックさん見てください、
うん、
ぜひ見てください
はい、アマゾンでも今配信中でございます。
うん、ですね。
つまみ。
はい。では、ワットさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、テイタン X さんの分をバットダディさんお願いします。
はい。テイタン X さんよりいただきました。ベストバイ2022。怪獣に美少女プラモに、トメちゃん、全部おもちゃじゃないか。さすがオタクの鏡。僕のベストバイは、ゲーミング PC かな。そんなにスペック高くないけど、スイッチでは遊べないゲームも、スチームで遊ぶことができました。エルデンリングとか、エルデンリングとか、あ、2回行った、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ベストバイダ話にいただいておりますね。
はい。
うん、はい。
確かに。突っ込むの忘れてましたね。確かに。トメさん、ほとんど、おもちゃじゃないですか。
いやー、悩んだんだよね。1話のホロライブグッズにするかどうか迷ったんだよね。
わかる。わかる。
それはそれで、反応に困るという。まあ、いや、そうなんでしょうけどっていう。
いや、で、一番去年使ったのが、グラちゃんのワイヤレスイヤホンですからね。
ね。
うん、重宝してんなー、未だに使ってるしな、
うん、いや、デザインもいいですしね。
うん、そう。いいですよね。使いやすいし、うん、システムはね、流れてくれるし。
ああ、そう、うん。いいですよね。起動するたびにっていうのは、つけるモチベーションになります。
うん。
うん。 あと、ワイヤレスイヤホンの遅延が、普通のワイヤレスイヤホンよりも早いおかげで、あの、リズムゲームとかもやりやすいっていう。
ああ、それいいですね。
おいいね。
大事ですね。
うん。
はい。
で、テイタンさんのベストバイが、ゲーミング PC と。
ああ、それもまさにベストバイ
です。羨ましいな。
うん。
いいっすね。僕も欲しいやつ。
欲しいなー、うん、もう。十何年前のノート PC だともうほんときついんだよな。
もう解読でしょ、
さすがに。解読ですね。
ディスコードで立ち上げのおっせよっす。だからもう常駐させてますからね。消さない
ように。なるほど。
ある。
で、ついちゃんはエルデンリングとかヘディデンリングとかにハマってたわけです
ね。PC 版でやってたんですね。
うん。Steam でされてましたね。
うん、ああ、うん。いいですね。Steam 版だったら、うん、最も入れれるんちゃいます、
うん、
ああ、やれそうですね。
そう
です。そのまま入れるもんね、
うん。うん。最近見ましたよ。あの、主人公、ガッツみたいにして。あの、アレニアを、あの、グリフィスにする。
武器というのには、大雑把すぎるとか言うんだろ
う。そうそうそう。グレソを担いで、あの、アレニアの形した、じゃあ、グリフィスの形したマレニアと戦ってました。いや、
とあるルートに行ったら完全に職を食らった感じですもんね。
そうね。そうね。確かに。
じゃあ、馬に乗ってくるあいつが顔を外敵になるの
か。ああ。なるほどね。
うん。まあまあ、ベストバイはね、
うん、
これぐらい幅があるっていうところが面白いところだと思うんですよ。
ですね。
これね、ちなみにね、あの、僕もね、いろいろ2022ベストバイ何かなって考えたんですけど、はい、多分ね、僕のベストバイはね、アイアンブラッドコーティング、ガンダムバルバトスだと思います。
それ僕の家にあるやつ
でもあれ超かっこいいでしょ？
いや、めっちゃかっこいいんですよ。改造にね、使えないっていうね。
そうね。
そう。あれ、あのまんまが、バルバトス、ループス、レクスってのもいいです、
ね。ああ、なるほど。
うん、そう。
あの、大きいんで、腕とかが。
うんうんうん。
やっぱりその、あの、アイアンブラッドコーティングに合うんですよ。
なるほど、
大きいと、
うん。そう。
そう。だね。そう。あれ、マスターグレードとかやったらもっとすごいんでしょ。
でしょうね。
バルバトスは、ほんとあの、コーティングはすごいいいやつ。
うん、うんうん。あれは、あれはもう、ガンダムベースってもうなくなったもんね。
うん。
あ、
届いてその日に作りましたもん、
もう。そう、早かった。
うん。
だってもう、つぐみであれでしょ？
うん。もう、あの、クオリティなんで、めちゃくちゃいい。ね、
そう、うん。
下手にクリアよりは、やっぱあれの方がいいですね。
ああ、
なるほどね。
うん、確かに、ガンダムベースはクリア系が多いですもんね、現
状。そうそうそう。
ですよね。クリア。
手を打ちづらいというか。
ちょっと中途半端なメタリックみたいな。
うん、あるね、チタニウムコーティングみたいなやつ。
あ、でもチタニウムフィニッシュもかなりいいですよ。
あ、まあ、それはかっこいいんだけどね、バルバトスもあったん
で。すぐみだけでも、本当にいい感じになるんですから。
うん、うん。そうそう。
バルバトスの、あのカラーリングはすごい、うん、大勝利ですね、
うん、
あれは、
うん。
うん。
ただし、手に入りにくいという。
そうですよね。
それはそう。
置いてる時にしかないっていう。
あのね、ガンダム恥じろぼしのアイアンブラッドコーティングは死ぬほどあるんだけどね。
恥じろぼしは誰が欲しがるのかなっていう。
今でもゲームやってるから、どうなんでしょうね。ゲーム始まったんで。
始まってるけど、やってる人を見たことがない。
そうそう、
聞かないよね。やってる人いない。
モビルスーツは結構かっこいいのに多いのになっていう。
ね、
ね、ね、ほとんどがあのグレイズの派生ばっかりっていうぐらい。ガンダム少ないから。
ね、あ、でも武器とかいいからね、改造するのにいい武器がたくさんあるから。
まあね、
まあね、確かに。うん。
はい、ではテイタン X さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、では続きまして、体調の悪い隊長さんの分をオラキングさんお願いします。
はい、体調の悪い隊長さんからいただきました。500回、クイズリスナーさんに聞きました。虎はライオン。タイムマシンは宇宙船。私の知らない新しい単語が出てきた。認識を新たにします。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 はい、500回のところにいただいておりますね。うん、
さらっとすごい意見が出てましたからね。
トラワライオンは確かにそうですね。
なんか、一人の人の発言に固まってないかなっていう。
そうです
ね。トラワライオンはショコさんですけど、タイムマシンは宇宙船ユンユンさんですから。
さすがです。
トラワライオンか。
何なんでしょうね。タイガーマスク的なもんですかね。
どうなんでしょうね。
いやー、宇宙船にはないタイムマシンもたくさんあるような気がするんだけどなーって。
そうなのよ。たくさんあるんだけどね。
まあね、うん、
そもそも宇宙船のタイムマシンって何かあったっけっていう。
どうなんでしょう。理屈とすればワープ工法もタイムマシンと言って。まあ、そうなのかな。
確かに。
無理やりですか。
プラズマ効果があるからね。
ああ、そっか。確かに。難しいな。
難しいな。逆に、なんだっけっていう。
そうね。そうね。タイム時間移動できる宇宙船なんだろうって言ったら絶対思い浮かばないもんね。
思い浮かばないんだよね。
一個も思いつかなかったですね。
ね。
あるかもしれないのに。
うん。
なんでだろう。うん。またハッシュタグハンマーで教えてください
、まあ。いや、でも、隊長、あの隊長さんが知らないっていう単語だから、よっぽどだと思うんだよ。
確かに、新しい単語って言われてますね。
隊長さんが言ってんだから、よっぽどだと思うんだよ。
あの蔵書寮の隊長さんが言ってるわけです。
新たなページが生まれてしまったですね。
そうですね。
はい、では隊長のあり隊長さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では続きましてでっかいのもみたいの三世さんの文を読まさせていただきます。昇降デスク、最近どこかで聞いた覚えがあるな、はてどこの半端なだったかなといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらの方は2002年グッときたデジタル仕事道具ベスト5の方を貼っていただいておりますね。
うん、まあ、やっぱりショコさんが買われたやつですね。
うん。
うん。
IT メディアさんの記事ですね、これ。
うん。
すごいですね。ちゃんと、やっぱり、それだけ、あれは、いいアイテムなんでしょうね。
いや、実際ね、昇降デスク、ショコさんのプレゼン聞いたら欲しくなりますからね。
うん。
そう。確かに机で作業してて、うん、今高い方がいいよな、今低い方がいいよなっていう状況はありますもんね。うんうん、
ありますね。
うん。
特にプラモを作ってるときはよく、
うん、
ね、
あ
今高さがしっくりこないなみたいなの難しい感じ、
うん、
ちょっと文字書くときとね、物を作るときとやっぱ違いますからね、
うんうんうん、
大きい高さ、
そうそう、
うん、今まで普通にありそうでなかった感じの発想ですよね。
ですよね。ちなみにこのページの2ページ目ゲーミングチェアですから、
ああ、なるほど。もううちの聞いてから書いたんちゃう。
聞かれちゃってんな
ぁ。なぁ、もうネタないから、そう。お、ちょうどいいわ。ね、聞いてね。なるほどね。ほんとだ。ゲーミングチェアです。
うん。まあ、実際、昇降テーブルにしても、ゲーミングチェアにしても、使ってみたら良さは本当にわかりますよ。
天板が別売りみたいなやつあるんですかね。
うん、ショコさん言われてましたね。天板自分で気に入ったのに買える人もいるって言われてましたもんね。
ショコさんは真っ白にする
ん
ですよ。今年は全部家具白にするって目標俺が追加しといたらさ、怒られちゃった。そうそう、ショコさんがさ、正月こう、今年は何やる、あれやるって言ってたらさ、入れといたんだ。家具全部白くするって入れといたら。
外、雪降って、この時期ちょっと外出すと危ないですね。見えなか
った。
ちょっと窓開けとくと大変ですね。何が、どこがやらって。
どこに行ったか分かんなくなっちゃう。
家で迷子になっちゃうって感じ。
はい。では、でっかいのもみたいの三世さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きましても、でっかいのもみたいの三世さんの分をパンタンさんお願いします。
はい。でっかいのもみたいの三世さんよりいただきました。次の球児園は完全試合とリンクを貼っていただいております。ありがとうございます。
はーい。ありがとうございます。はい。
ノーノーダ話にいただいたやつですね。
うん、
ですね。
で、NHK の番組で球児園っていう番組があるみたいなんですけど、
うん、
そちらの12月25日の 放送分が完全試合がテーマだったみたいなんですよ。ちょっと僕この番組知らなかったんですけど、リンク先のホームページに飛んだら番組の最後の総まとめのところの動画が載ってて、なかなか面白かったですよ。
あ、でもすごいですね、今までその完全試合達成だあれとかそういうのをやってるんですね、
うん、
これ知らない、知らなかったですねこの番組。
うん、てか本当に佐々木朗希まではずっと出てなかったんですね。
28年ぶりらしいですからね。
すげえですね。
つまりその前って言ったら牧原ぐらいまで遡らないとないってことでしょう。
ですね。
牧原の前も1978年まで登るわけですからね、
うんうん、
あ、平成で完全試合って牧原だけだったんだ、
うん、そういうことですよね。
ああ、そうか。
気になるのが、あの後ろに湿気って書いてあるのがこう気になりますね。
どういうこと？
わかんない。湿気が大事やったとか、そういうことですね。一応ね、なんか天候がどうのっていうのも書いてあるんで、
うん、
もしかしたら、なんか湿気も関係してたのかもしれない。う
ん、ああ、乾燥であの、ボールの感じが変わるとか、そんな感じがあるんですかね。うん、
ああ。指のかかり具合とかっていうのは大きいかもしれないですね。
うん。確かに。
気圧の差でちょっと頭が痛くなって
人間的なものね。
バッターの方が、ね、やられてやら、あの、そうそう、やりやすくなるわけですね。
そうそう、バッターが低気圧でちょっと頭痛くて
野球やめた方がいいんじゃない。
これでも過去の放送とかを見るとこれ、ね、うん、面白いですね、テーマが。
そう、野球のね、本当に、
うん、
細かいことなんですけど、
うん、
タッチとか、
そうそうそうそう、
延長戦とか、
うん、
プレーの一個一個的なことをネタにお話をするっていう番組なんですよね、
うん、
しかも基本的に司会とナレーションをお笑い芸人のナイツの二人がされてるんですよ、
うんうんうんうん、
でそこに球界のゲストと芸人さんのゲストが来られて、でコメントしていくんで、
うん、
まとめの動画だけでもね、なかなかオチが痛烈で面白いですよ。
そうよね、ノーボール2ストライクって言われても何人ってないよね、いっぱい。そのテーマ何人って。ストライク先行っていう話だけど、どうするって話で、3球目どうするのかか、その状況を持っていくまでにどうするのかとか、いっぱい話すんでしょうね。
後ろにちゃんと追い込まれたいって書いてあるじゃないですか。
うん、
なるほど。
ね、
確かに、ツーストライク、どう攻めようみたいな感じですからね。
うん、
ね、
ピッチャーとしても、割とやりづらい感じがしますもんね、ツー、ね、ストライク、ね。このままストライク狙っていいのか、ボールで散らすべきなのかみたいな。
そうそうそう、そう。一球遊ぶか、三球三振を狙うかってね。
一球遊んで、そこでなんか、ね、リズム狂ってみたいなパターンもあり得る
そうそうそうそう。そ
う
だから、この番組を教えてもらえたっていうだけでもなかなか利がありますよ。
次回放送も気になりますね。
うん、ですね。
はい。では、でっかいのもみたいの三世さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
では、続きましても、でっかいのもみたいの三世さんの分をバッドダディさんお願いします。
はい。でっかいのもみたいの三世さんよりいただきました。ココイチグループのパスタでココ、カレーソースもあるんやで、と思ってたら終わってた。バカな。なお、自慢のカレーミートなるものが新登場した模様といたしました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。多分、こちらの方はハッシュタグダバナシの時にいただいてたやつ、うん、話題に上げてたやつですね。
そうですね。もともと、ピカリさんがココイチにラーメンがないっていうような話をしてて、
あ、
はい、それはいやいや全国ありますよっていう話をして、
うん、
でそのネタで富吉さんがココイチのグループがパスタ専門の店をやってますよっていう情報を提供してくれてた流れだったと思うんですよね。
なるほど。本当だ、終了メニューに書いてますね、
うん、
カレーソース、
うん、
いやー、ココイチグループでカレー抜かしたらどうすんですかって感じですよね。
ね、でも、下に書いてますね、うん。自慢のカレーミート。
リニューアルしますって。
あるんだ。
しかもなんか今見てると味変のやつで追いカレーミートソースとかもあるんですね。
ねえ。ねえ。でもこのメニュー改定のご案内あまりにもちょっと文字しかないというか何なんでしょうね、なんか
PDF ファイルかなみたいな、
そうすごい情報がなんか敷き詰められすぎててもうちょっと遊びがあってもいいような気。バイキング、
バイキングエビフライを乗せてリニューアル
なるほど、
うん、
今までエビフライなかった
んだ。
バイキングなのに、
半熟卵と、なんか、ソーセージが乗ってたんですね。それにエビフライが追加されたんですね、バイキング。
それで、値段を上げましたっていう。
いろいろあるっすね。
ですね。
ね、
リニューアルか。あんまりね、地元の、名古屋の方にはあるんだけど、こっちの三河の方にはないんだよな。
ああ、そうなんだ。
へ、
行く、あっち方面に行くとよく見かけるんで。あと、どっかの、テレ東のグルメ系のドラマにも出てきたことあったっすね、パスタでここ。それに取り上げられるぐらい、まあ、有名だったのかなって感じで。
なるほど。
うん。うん、はい。では、でっかいのもみたいの三世さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今回のハッシュタグ読みは以上となります。皆さんいつもハッシュタグの方ありがとうございます。参加していただいた皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
調質調査のお知らせ。反論だ話では今年も番組品質向上のため調子率調査を行います。配信エピソードの詳細欄にアンケートのリンクがありますので、そちらからご協力お願いします。今年も抽選でささやかなプレゼント企画を用意しておりますので、どしどしご応募ください。なお、締め切りが2023年1月31日になりますので、ご注意くださいませ。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ぼ、
な、
し、